ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんとお話しさせていただきます。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いいたします。
はい、早速ですが池田社長、今回のテーマは、
はい、またちょっと前に映画シリーズというの
を映画シリーズ、
やったんですが、はいはい、それで今日のテーマをですね、ぜひ加古さんにね言ってもらいたいなと思いまして、いいですか？
はい、
混ぜたらいかんぜよ
かっこいい、
かっこいい
何でしょうかっこいい
これあのね、はい、もう39年前の映画になるんですが、
はい、
夏目雅子さんがね、はい、主演した鬼龍院花子の生涯。
そうだそうだ、そう、
はい、これ元は舐めたらいかんぜよ。
そうでしたね。当時ね、衝撃的でしたね。あの美しくね、
そうそう、
あの清楚な夏目雅子さんが急にこういうセリフをっていうのがね、話題でしたよね。
はい、これで夏目雅子さんがね、うん、本当にこう一世を風靡した。
そうですね。
そういう映画でしたけれども、
はい、
まあこのテーマのですね、うん、本当の意味はあのまたね最後の方でこう分かってくるんですけど。
最後の方で分かるんですか。はい。
はい、まあ、まずは加古さんにですね、ズバリ秋といえば何を思いますか。
秋は夜が長いから、秋の夜長とか、そういう時は読書したりとかっていうといい感じに聞こえるかな。
いいですね、秋の夜長、はい、風流です ね、うん、ね、読書もいいですが、うん、加古さんだと大酒飲みですから。
お
え
バレた。
ああそうですか。
秋の夜長に楽しみといえばお酒を飲みながらなんかね、いろいろバレましたね。
あ、そうですか。やっぱ超似合うお酒って言ったらどうですか、やっぱり日本酒
日本酒、すごい強そうに見えるわけですねまあ日本酒もねいいですよね。
いいですよね。僕も日本酒はね、うん、大好きで。
あ、そうなんですね。
たくさんはね飲めないんですけどね、うんうん、本当に日本酒美味しいですよ。
はい、あの先週もそういえば日本酒のお話もちょこっと出てきましたよね。
あ、そうですね。
なんか日本酒のにもポリフェノールが確かあるとかなんとかっていう、なん、はいはいね、だったっけな、
フェルラさんでしたね。
そうだ、その時初めて聞いたんだ、はい、フェルラさん、
大腸がんの予防とかですね、血糖値や血圧を下げる効果がある、
うん、
そういったポリフェノールがね多量に含まれているということで、うん、それからのチョコレートにもね、体に良いもの、があるよと、いう話の中で、
うん、
でも気をつけなきゃならないものもありますよっていう話もしましたね、はい、
うん、
体に良い日本酒という観点で言えば、覚えておくといいことがあるんですよ、
うん、そうでしたね、
はい、今日はね、うん、その話をね、したいなということで、
ほうほうほう、はい、この間はチョコレートが出てきて、はい、まあ、できるだけいいカカオ、はい、ハイカカオっていうんですか、
は
い、
あ、そうですね、
はい、植物油脂は注意ってことでしたね、はい、
そうですね。
で、日本酒の話題が今日また出てきたということは、日本酒も何かあるんですか。
はい、はい、それではこの日本酒の話をね、
はい、
ちょっと、したいみたいと思います。
お願いします、
はい、加古さん、吟醸酒には純米吟醸酒と、
うん、
ただの吟醸酒があるんですが、
はい、
純米がつかないのはなぜでしょうか。どちらもお米からできてますよね。
お米からですよね、はい、日本酒なのに純米ってついてる、ついてない、うん、どうしてでしょう、全然わかりません、
ね、うん、他にもですね、
はい、
本醸造酒っていうのもあるんですね。
そういうのもありましたね、
日本酒はすべて醸造して作るんですけど、うん、なんでわざわざ本をつけるんですかね。
なんでしょうか、なんか作り方なのかな全くわからないですね
まず純米か、うん、純米じゃないかの違いっていうのは、
はい、
製造過程においてですね、アルコールを添加するかしないかの違いなんです。
へえ、アルコールをまた別途加えてるんですか。
そうなんですね、醸造用アルコールっていうね、うん、まあ、それ用のアルコールなんですけど、うんうん、 使用する米の重量の 10% 以下なら本醸造って名乗れるんです。
へ
え。でちなみにですね、あの吟醸酒は低温でゆっくり発酵させるとかね、うん、してフルーティーであったりああいう特有なね方向がするように作ったお酒を吟醸酒って言います。
そうなんだ。
それからね、使用する米の研ぎ具合、
うん、
まあ、つまりあの精米具合ですね、
うん、
これによっても呼び方が変わるんですよ。
研ぎ具合ですか。綺麗に研いだらとか。
そうそう、たくさん研いだらということですね。
あ、そういうこと。
あの通常ご飯で、ね、使うお米、
うん
う
ん、
これはあの精米しますよね、
うん、
あれの精米具合はだいたい 90%、 10% 研いで、 90% 残すっていう意味になりますね。あ、
そうなんだ、
はい、でさっき出た本醸造酒、これは 70% 以下。
うん、
それから特別ってつくとですね、
はい、
特別純米とか特別本醸、
はい、
これは、60% 以下。
うーん、
あの純米吟醸や吟醸、これ吟醸は 60% 以下、
うん、
それからね純米大吟醸酒は、50% 以下。
なんかこうやって見ると、はい、今まで何気なく見てたけれどもすごい分類されてるんですね。
そうなんです
よ。こんなにいっぱい呼び名があったのかって思って、はい、日本酒ってこういうことがこうこと細かに決められてたんですね。
そうなんですね。これ酒税法っていうね法律でね、はい、細かくこう決められてるんですが、まあ、ここでねいろいろ言いましたけども覚えていてほしいのは、うん、アルコールを加えていないのが純米、
うん、
それから精米具合が高くなるとですね、うん、こう華やかな香りになるって、まあ、そういう傾向があるよということをね、
うんうん、
まあ、ちょっと知っておいてもらうといいかなと、それからあとそうなってくるとだんだんお値段もですね、うん、
はいはい、
やっぱ高いですよね純米とかね吟醸酒っていうのはね。でも日本を代表するこれお酒です、
はい、
これで健康にもねとてもいいですね、
うんうん、
で日本全国いろんなねあの酒蔵で作られていますが、はい、島田でもですね、うん、大村屋さん、
うん、
そこでは本当にお酒を作られています。
うん、島田自慢のご当地自慢の酒蔵さんですもんね。
そうですね、
うん、そうなんですね。まあ、でもなんかすごく安いお酒なんていうのも紙パックとかで売られてたりもありますよね、
は
い、
そうですよね、
うん、
まあ、さっき言ったお酒は特定名称酒って言ってですね、全体の中では約4割ぐらい、はい、実は最も多く飲まれている日本酒は、まあ、それ以外の日本酒ですけど、うん、普通酒って呼ばれる日本酒なんですね。
日本酒に普通酒があったんですね。
そうなんですね。
出たな。
ここでね、大事なところがあるんですが、
はい、
普通酒の中に普通酒の、うん、にもねすごいいいお酒あるんですけど、
うんうん、
まあ、この中にね二蔵酒、っていうのが混ざってます。
二蔵酒って二つに増える酒、
はい、
二蔵酒って言うんですね、
は
い、
まあ、あのほとんどねこの呼び方実はあのしないんですけど、
うん、
作ったお酒を2倍に薄めてそうするとアルコール度数下がりますよね、
うん、
ただその分をアルコールを加えて、
うん、
それで味も薄くなりますから、
はい、
醸造用糖類とかですね、うん、その他の添加物でこう味付けをし直す、はい、そういったお酒です。
そうなんだ。お酒にもそういういろいろな加工っていうんですかね、はい、したものがあるんですね。
ありますね。
なんかちょっとごまかしているような感じもするんですけど。
そうですよね。
薄めてとかね、
まあ、でもただね、まあ、戦争の時にですね、
はい、
やっぱ武士がなく、ね、本当なかったですよね、
はいはい、
だからその時にこう、まあ、知恵ですよね、うん、こうやって、うん、お酒をね作ったっていうそんな事情もあるもんですから、まあ、仕方がなかったっていうのはね、そうなんですけど、
そうだったんですね。
でもその後もね戦争終わってからも、
はい、うん、
こういうのをちょっとね、まあ、言ってみればお金儲けのためにですね、うんうん、作ってたみたいなところも、まあ、あったんですね。
そうだったんですか、
はい、
うん、
まあ、でも別にこれをね責めるつもりで言ってるわけではないんですね、
はい、
まあ、私はまあ健康オタクですから、
はい、
まあ、健康のためにね、
はい、
日本酒をいただくのであれば、
うんうん、
やっぱこの辺のところは ね、知っておいて、欲しかったなっていうところでお話をさせていただきました。
いやー、いろんなね知識情報がありますね住宅、はい、メーカーの社長さんなのに体の中に入るものについてもとっても詳しいですね。びっくりです。
ありがとうございます、うん、で、うん、その住宅ですね、
はい、
いやこの添加物っていうのはね、うん、あの家作りにも非常に深く関係してるんですよね、
はい、添加物が家作りにどう結びついて関係があるんでしょうか、
はい、さあやっとですねここから、本番ということなんですけども、
池田社長また出ましたが、あのもう予定のお時間は過ぎてこっからっていうのはちょっと
またですね
なんですが、
はい、それじゃあまた これはあの次回ということで、
これ次回ということで、はい、今回のことを忘れずに楽しみにさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしていますが、ここからは大井建設広報の羽ばさんにとっておきの情報を紹介していただきましょう。
はい、ありがとうございます。今日は久しぶりにマーケットのお知らせです。
はい、
あの帯通りで開催するナチュラルライフマーケットについてですね、うん、
はい、
日程が今月11月28日、うん、日曜日10時から14時です、うん、場所は島田駅の近くの帯通りですね、
はいはい、
で大井建設はバブルマイスターのシャワーヘッド用と洗濯機用をご紹介いたします。
はい、
バブルマイスターのことって何度か話題にしていますけれども、
う
ん、
そうですね、
よく汚れ落ちがいいとか、うん、あと乾燥肌の方にもいいとかね、うん、で血行が良くなる、
うん、
美肌効果、
うん、
発毛効果、
うん、
など、
うんうん、
であの人の体に与える影響ばっかりね、こう、まあ、フォーカスしてお伝えしていることが多かったかもしれないんですね、
はいはい、
でも実はこの細かい泡が肌をきれいにするように、う
ん、はい、
水道管の中もきれいにしてくれる効果があるんですね。
シャワーを使って水が流れていくときですか、
はいはい、そうです。ウルトラファインバブルが水道管の中の汚れもきれいに落としてくれる。ちょっとあれですね、家を建てる会社らしい発言になってきましたか。
そうですね、やっとここで家関係出てきましたね
出てきましたねで、加古さん、あの排水口がねちょっと匂うなとか詰まったなっていうとき、うんうん、どうしますか。
ありますあります。やっぱりそれそういう洗剤を見つけてきて、はい、ジューッとやってしばらく待って流すとか、はい、そんな感じですかね。
そうですよね、うん、でごちょぼちょぼ使ってね、
うん、
お掃除するってことあると思うんですが、うん、このウルトラファインバブルのお水っていうのは、
はい、
もうその日々ね使っているだけ、うん、お水の力だけで水道管をきれいにしてくれるっていう効果があるんです。
これはすごいありがたいですよね。
すごいありがたいです、うん、本当に水道管に優しくていいですよね、
うんうんうん、
そんなね、あの高機能なお水を、うん、そのバブルマイスターで気軽に使っていただきたいと思い、うんうん、そのマーケットでご紹介しようと思います、
はい、それは自分で取り付けたりもできます。
自分で取り付けることができます。簡単にできます。
これは便利でありがたいですね。
本当に簡単です。ぜひその日あの社長と私もおりますので、11月28日帯通りまで遊びに来てください。
はい、
でそれとね、その時にいつも、はい、あの糸掛け曼荼羅のワークショップをね、うん、一緒にコラボしてやってるのですが、はいはい、今回もあの講師の平尾澄子さんにお願いして、
はい、
でこのゼロ宣言に使っている床材をね、はい、土台にした、今日ちょっとね持ってきましたけれども、
板と糸掛け曼荼羅、すごい綺麗な作品が、
はい、そうです、
お持ちいただいてますが、はい、
この特別な杉にかける糸掛け曼荼羅のワークショップも同時に開催しますので、うんうん、はい、ぜひ遊びに来てください。
はい、お楽しみに、ぜひぜひ参加してみてください。
はい、
羽ばさきさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する 大井建設株式会社の提供でお送りしました。